あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは収入を上げたい人がまずやるべきことです。今回は昇給や値上げをお願いするです。あなたはこれまでに値上げとか昇給とかお願いしたことがありますか？その時にですね、多分相当ドキドキしたりだとか、前の日寝られなかったりとか、言おうと思ってて、課長とか社長とかそういった人の目を見て萎縮して言えなかったとか、そういう体験ありませんか？僕もですね、もうそれこそ30年ぐらい、もうちょっと前ですかね、英会話の先生をやってた時期があるんです。確かあの時でね、時給が2500円ぐらいだから結構もらってた方だと思うんですけど、それを値上げしてもらおうと思って、もじもじもじもじしながら、僕はアルバイトだったので、室長っていうか、予備校のトップの人に会いに行ったんですよね。そして何ですかって言われた時に、相手はなんか僕はクレームを言うんじゃないかっていうふうに思われたみたいで、で僕は、いや、クレームとかじゃないんですよって言ったら、ちょっとホッとされて、じゃあ何ですかっていうふうに言われたんで、僕は自分の時給を上げていただきたいと思って今日来ましたというのをドキドキしながら言ったんですよ。で、そしてそんなこと多分言われたことないんでしょうね。え？っていう感じで言われて、で、いや僕はご存知だと思いますけど、最初数人だったのに、それが15人とか20人に生徒が増やしていって、自分で言うのもなんですけど、すごい面白おかしく楽しく英語のクラスをやってる感じがしますけどって、それで多分売上も相当上がったでしょうし、今の売上から考えた時に、今の時期をちょっと上げるっていうのは妥当なんじゃないかなと思いますみたいな感じのことを言ったんですよ。でそしたらなんか、でびっくりするような感じをして、いやちょっとそれ一存では決められないんでみたいな感じで、で最終的にそれをですね、上の方に持って行ってくれたんでしょうね。最終的に僕の値段が上がったんですよ。で3000円ぐらいだったと思います。でその後にですね、今度フリーランスで通訳やるようになりまして、当時バブルだってこともあったんですけど、1日最初僕は2万円ぐらいから始めたのかな。それでドキドキしながら値段をお願いしてあげていくってことを体験しました。もちろん会計時代もそうですし、コンサルティング時代もそうですし、どのタイミングで値上げしていただくのかっていうのを探る、あるいは自分のサービスに適正な値段をつけるっていうのは、ビジネスの一番根幹に関わることなんですよね。かといってですね、値段を上げたらいいもんかっていうと、そういうわけでもない。あるいはその何が何でも昇給をお願いしたらそれが通るのかっていうと、通らない場合も多いですよね。あんまり言いすぎて、こいつは金に汚いやつだとかって思われたら評価がだだ下がりしますし、そうじゃなくて、あ、もうそういうタイミングだと思ってたんだっていうふうに言われるのかということだと思います。その一番簡単な指標が、社長とか課長とか、僕は来月会社辞めたいと思ってますって言った時にどういうふうに反応すると思いますか？もしあなたが不可欠な人材だったら、いや、もうちょっとそれも考え直してくれって、もうすっごい困るんだっていうふうに言われるはずなんですよ。もしあなたが全然貢献してない、あるいは足を引っ張ってたらどういうふうに言われるかって言ったら、え？本当？やめてくれんの？嬉しいみたいなのは表だって言えないかもしれませんけども、どうも課長が喜んでる顔してる可能性があるわけですよ。なので、もしあなたが辞めるって言って喜んでくれるような状態だと昇給してお願いしても難しいでしょうね。けれどもあなたが辞めるって言って、それはすごく困るなとか、え、なんか考え直してくれないのとか、何が悪かったのとかっていうふうに言われるような状態だったとしたら、昇給お願いしたらあっさり OK してくれる可能性があると思います。この2つの例から分かるように、あなたが普段与えているものとあなたが受け取っているもののバランスっていうのが天秤でありまして、あなたが与えているものが圧倒的に大きかったら向こうから言ってきてくれるはずです。そしてもしあなたのフィーが5000円を1万円にする、あるいは月額の顧問料とかを5万円を7万円にするとか、そんな形でそういうふうなのをですね、ちょっと上げるってことになった時に、それだけの価値があるっていうふうに思ってたら全然 OK ですよっていうふうに言われる可能性があります。けれども多くの場合は昇給って言ったりとか、あるいは今個人セッションとか個人カウンセリングとかされてる方は1件いくらとか1時間いくらでやられてると思いますが、その場合はですね、5000円のセッションを7000円にするとか、1万円のセッションを1万5000円にするっていうことを考えただけでもなんか嫌な汗が出てきたりだとか、ドキドキしてちょっとそれを受け取れないなっていうふうに思う人も多いのではないでしょうか。実は僕アメリカでもヨーロッパでもいろいろ教えてるんですけど、フリーランスの人とか自営業の人から一番聞かれる質問は、 Ken, how can I raise my fee? って言われるんですよ。自分のフィーをどうやってあげたらいいのっていうのが実は一番多い質問なんですよね。僕はいろんな角度でその質問に対して答えるようにしてるんですけど、例えば一つの方法は、 今までとちょっと違ったやり方をやるっていうのを試してみるっていうのがあると思います。例えばこれはセッションなんかはそうなんですけど、今までだったらこういう形のセッションだったんだけど、こういうふうな付加価値とか、例えばこういうふうなメニューを増やして、それが加わるんで、今のところですね、50ドルのところを80ドルにさせてほしいっていうふうなことを、例えば言ったとします。そうするとですね、そのまま値上げするわけじゃなくて、新しいメニューが追加されるわけだから、まあそうするとですね、まあそれは面白そうだなということで、納得していただけるケースが多いです。もう一つはですね、今の既存のお客さんに関しては、例えば3ヶ月とかっていうふうな猶予期間みたいなのを設けて、その間は、今例えば1回1万円のセッションをいただいているところを、3ヶ月の間は1万円でいいんですけれども、3ヶ月後には1万2000円にさせていただきますとか、そういうふうな感じで、新規の方は最初から1万2000円にするとか、そんな形でですね、値段を設定しておけば、2、3ヶ月後には値段が上がるんだなってことが、全員に理解していただくっていうふうになったりもします。それはですね、例えば1万円を2万円にするっていうと、ってなるかもしれませんが、今物価が上がってますから、まあ 20% ぐらいまでの値上げだったら、多くの場合納得感を持って迎えられるのではないでしょうか。いずれにしても、あなたが値上げをするときに、それが妥当かどうかっていうのは、もう一回クライアント側、お客さん側チェックするはずなんですよ。で、そのときに、それが例えば1万円でも1000円でも100円でも高というふうに思われたら、来なくなる可能性がありますよね。例えばラーメン屋さんが1000円の壁があるっていうのを聞いたことありますけど、1000円以上のラーメンをですね、出すと値段を高くするとお客さんが急にこう来なくなるっていう話を聞いたことありますけど、だからなかなか1000円を超えるのが難しい。そういう話でありますけども、例えばそれもですね、付加価値の感覚でリピートしてくださる方には何らかのものを提供するとか、僕だったら一番原価の安いものをプレゼントするみたいな感じのことを引き換えに、例えばそういう券を配ることで、実績に1000円を1200円に値上げするけども、例えば200円分のトッピングをできるような券を配っておいて3ヶ月有効にするとか。まあそうすると実質、さっき僕が言ったような2ヶ月3ヶ月の間は値上げに関してお客さんはほとんど痛まない。でもその間も来てるわけですから、いずれですね、200円上がったとしても、それが美味しければですよ、お客さんは残ってくれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いずれにしても、あなたがですね、お客さんが喜んでお金を払いたい対象になっているかどうかっていうことだと思います。例えば、僕はこの間、あるところに寄付をしたんですけども、その寄付のお金がですね、若い青年がビジネスを始めるっていうので、ちょっとお金をあげたんですけども、で、その時に、この青年の喜ぶ顔を見たいな。この青年が、この若者が新しくいろいろ立ち上げて、いろんな人たちを幸せにしていく姿。その姿が見えたから、お金を出したわけですよ。同じように皆さんも、例えばラーメン屋さんのおじさんにね、顔を見せて、あ、おじさんまた来たよって、じゃあいつものお願いしますって言って、ああ、来てくれた嬉しいって言って、おじさんが喜んでくれる顔を見るのに1000円払う。あるいはプラス200円払ってでも、隣の不愛想で味が同じだったとしても、同じ値段の場合でも、やっぱり愛想がいい。あるいは心がつながってるって人のところに、期待ですし、例えば200円ぐらい高かったとしても、そのおじさんを喜ばせるためだったら、そのおじさんに、例えば200円で缶コーヒー1本分ぐらい、なんかおじさん飲んでよって気持ちで値上げがあったとしても、喜んでおけるんじゃないかなというふうに思います。ということは、この値上げとか昇給の一番の肝っていうのは、この人にプラス 5% とか 10%、1000円とか2000円とか1万円とか、余分にお金をあげたいという気持ちを感じさせられる、対象にあなたがなっているかどうかということになると思います。そのお金を払う対象のあなたが喜んでお金を受け取る。ありがとうございますって来てくださってありがとうございます。僕のことを信じてくださって、私のことを信じてくださってありがとうございますっていう感覚でお金を受け取れる。そしてこの人にお金を払ったらきっといいことに使ってもらえるっていうふうに思ってくれるような感じでそのお金を払う。そういうふうな関係が成り立てば昇給あるいは値上げをするっていうのはそんなに難しくないと思います。さっきのラーメン屋さんの例でいきましょうよ。例えばじゃああなたがですね1000円のラーメンが1200円になりました。そのおじさんがいや最近原材料が高くてっていうふうに言ったら、あどうぞどうぞっていうふうに値上げに対してね OK だと思うんですよ。でもそのおじさんがねそのまますぐなんかこう馬券かなんか買いに行ってたら、おいおいみたいな、僕があげた200円が馬券に消えたら嫌だなっていうふうに例えばなるかもしれませんし、そういう意味では自分が出すお金っていうのを気持ちよく相手が受け取ってくれるなというふうに思ったら、 例えばエステサロンであっても、カウンセリングセッションであっても、ラーメン屋さんであっても、お花屋さんであっても、プラス200円プラス300円に関してはある意味チップのような、あるいはちょっとエクストラ、僕はよく呼んでるハッピーマネーの感じのですね、お金になるのでいいのではないでしょうか。そして値上げをお願いする、消費をお願いするときには、そのハッピーマネーを受け取る器が自分で大きくできるかどうかってことも挑戦だと思ってみてください。例えば1000円のところ1200円受け取る、1万円のところ1万2000円受け取る、5万円のところ6万円受け取る、そのですね、差額、それを自分の気持ちとしてちゃんとありがたく受け取って、そしてそのお金を感謝して味わってまた次に回せる、こういうふうに思われた時にはですね、お客さんも喜んでプラス払ってくれるのではないでしょうか。さて、 IQEQ 的な分析ですが、自分がその値上げをするときに、まずこれがこういうふうなメニューになりました、でそして原価が上がったのでとか、あるいはこういうふうなメニューを新しく追加するのでこの値段になりました、そうすると理性的にですね、そりゃそうだよねっていうので、値上げっていうのが納得していただけるようになると思います。場合によっては、例えば原材料が、もやしがこんだけ値上がりましたとか、光熱費がこんだけ値上がりましたとかっていうのをお店の中に貼ってもいいかもしれませんし、実際にですね、こんだけ値段がかかってるっていう窮状を訴えて、そして値上げが正当化されるもんだっていうことを、これ IQ 的に説明するのもありだと思います。 EQ 的には、今日はどちらかというと EQ の話を多くしましたが、この人にお金払いたいなっていう可愛らしい素敵なあなたになるってことがですね、エクストラのハッピーマネーを受け取れる、そういうふうな器を大きくするいいチャンスだと思います。なのでぜひそれが妥当だと思ったら、昇給そして値上げをお願いしてください。そしてそれを要求って形じゃなくて、値上げを認めてくださったら嬉しいですって、いや値上げは困るなって方は今まで通りでも構いません。こういうふうな形で逃げ道を残しておくと、値上げされたからお客さんがいなくなるってことは防げるのではないでしょうか。さて、ハピマネワークの時間です。あなたが値上げしたい、あるいは昇給したい理由は何でしょうか。お金を余分にもらってですね、何をしたいんでしょうか。そしてあなたにはなぜそれを受け取れるだけの価値があるんでしょうか。そしてお客さんが値上げしても昇給をお願いしても、あるいは上司がですね、もうそれは当然だよねっていうようないい働きをあなたはしてるでしょうか。そのあたりのことをですね、書いてみてください。書いてるうちにやばいな、してないなと思うかもしれませんし、新しくですね、昇給とか値上げをお願いするんだったら、これだけのことはやりたいな、という、そういう気持ちですよね。それをぜひやってみていただきたいと思います。ぜひコメント欄、皆さんも自分がこれからこういうことをしようという宣言みたいな形で使っていただけたらとっても嬉しいです。あなたのお金を笑顔にする、幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。